鋼の女、テレビ朝日系列金曜ナイトドラマ警部補矢部健三の後を受けて始まったわけなんですが、なんともね、正反対のシリアスドラマ。ところで警部補矢部健三の方のラストはですね、なかなか見応え十分だったですね。
そうですよね、意表疲れましたね。
そして本家のトリックの方は劇場版の公開に続いてテレビで新作スペシャル2もあったわけなんですが、
ドラマの方は見たんですけど、映画の方はまだ見てないんです
ね。それ正解です。というのは映画の公開の方がドラマの放送よりも早かったんですが、流れから言うとですね、テレビドラマの後に劇場版がある。ということで本来ならテレビのスペシャルがあった後で映画を公開したかったんじゃないかと。まあそれがもろもろの事情でですね、映画の公開の方が先になったんで。
あら、
まあね、劇場版を先に見た者にとってはですね、なんとなく損した気分にもなったんですけどね。
映画とドラマの関係にはそんなトリックがあったんです ね
さて鋼の女の方なんですが、舞台となるのは学級崩壊やモンスターペアレントなどの現代病の巣窟と化す超現実的な教育現場、しかも小学校。連ドラ初主演となる吉瀬美智子演じるヒロインは鋼こと鋼稲子。相
川小学校4年3組担任、前任の小学校をことぶき退職するが、式直前に恋人から婚約を一方的に破棄された。大学時代の友人の推薦で相川小学校に臨時採用される。どんな試練にもくじけない鋼の女として休日返上で崩壊する学級に真正面から挑むが、女偏差値は意外と低い。
そして物語の方はですね、
鋼が赴任する4年3組は1年ちょっとで担任が3人も変わったという問題のクラス。とはいえひどい学級崩壊状態にあるわけではなく、一見した限りではごくごく普通のクラスだが、そこにこそ大人の知らない断層にも重なった闇が潜んでいた。身勝手な要求を突きつけるモンスターペアレントや学級を崩壊させるモンスターチルドレン、親にまで及ぶいじめ、貧困、心の病が日常化し、対応すべき教師の精神をも蝕む教育の現場は鋼の人生の現場そのものである。ただしドラマで描かれる小学校の問題は決してオーバーでも絵空事でもない。リアルなだけに目を背けたくなる、そんな心情も働く。しかし子供にも親にも、そして自分にもまっすぐな目を向けられる鋼が薄紙をめくるように問題の本質へとアプローチしていく姿は大きな共感を呼ぶと確信。そして鋼の心が届いた時に子供や親から流れ出す本音と涙は生きるぬくもりを視聴者に届けるはずだ。
ということでね、中身の方はねかなりハードでしたよね。
びっくりしました、小学校の実態、でも意外と分かったのが、男の子は表でこうやんちゃするんですね、女の子って裏でチクチクするもんなんですね。
それにしてもあの優等生のレモンちゃんがいじめの加害者だったとはね。演じている柴田恭佳ちゃんがなんとも芸達者。まあ他にもですね、名子役たちがオンパレード、崖の上のポニョでブレイクした大橋のぞみちゃん、ドラマバラのない花屋で度肝を抜く演技力を見せつけた八木勇気ちゃん、今年2010年の公開映画誘拐ラプソディで誘拐される子役を演じた林ロイくん、他にもメイちゃんの執事なんかでおなじみの吉田莉子ちゃん、佐賀のガバイばあちゃんで公演した今井祐希くんなんかね、倍率10倍のオーディションをくぐり抜けた子供たち総勢24人が4年3組の生徒として鋼を迎え撃つわけですけど、
すごいですね、大人顔負けの演技をする子供たちですから ね吉瀬さん頑張らないと。
ちなみにいきなりすっぴんでも頑張ってた吉瀬美智子なんですが、今回の初主演に関して公式サイトのインタビューでは、
正直プレッシャーはありましたけど、スタッフの皆さんがいい雰囲気作りをしてくださったおかげで撮影初日に緊張することはあまりなかったです。今回演じる鋼は今まで演じてきた役とは全然違うタイプの役ですが、 私自身もこうと決めたらまっすぐでなかなか譲らないタイプなので、鋼に似ているかもしれません。そういう意味では楽に演じられるキャラクターではあります。ちなみに友達に鋼を演じることを話したら、リアルだねって言われました。いいのか悪いのかよくわかりませんけど。ドラマを始めるにあたり、現役の先生にお話を聞く機会があったのですが、今の小学校では子供の家庭にあまり踏み込まないようにしているそうなんです。私の子供の頃はもっと先生と子供たちの距離が近かった気もしますが、そう考えると鋼は昔タイプの先生と言えるでしょうね。彼女は思ったらすぐ行動に移し、まっすぐに突き進む。でも間違っていたら素直に謝る潔さも持っている。演じる私としてはその切り替えというか心情の変化をうまく表現できればと思っています。
ということで、鋼の女、結構話題作というかね、問題作になりそうな予感はするんですが、砲弾の方はたまーにということにしたいと思いますね。はい、はい。